どうぞもう一度マタイの福音書の9章を開きください。私のこの説教はずっとマタイの福音書を、ね、最近してますので、山添先生はマタイの福音書、その前はヨハネの福音書でしたから、福音書しかメッセージしないんじゃないかなと思われる方もおられるかもしれませんけれども、まあ、決してそういうことではないんですけれども、でも、私今思っているのは、本当にこの福音書を私たちクリスチャンの一人一人が学んでいくときに、それはねすごく力になることだなと思うわけです。そしてこのねマタイの福音書の最後まで学んでいたときには、皆さんね本当に神様の素晴らしい恵みっていうものに感謝すると思うんですね。イエス様のご生涯を本当に見ていくときに、私たちには神様の計画と、そしてそこに記されている私たちへの愛とか、またご計画、そして私たちへの本当に神様のその素晴らしい慈しみ、そういったものをね覚えることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ忍耐しながら、またこの御言葉の取り次ぎをね聞いていっていただきたいと思うんですけれども、このマタイの今朝は9章の後半の部分なんですけれども、8章9章において私はね10の印を見るわけです。以前私は9の印があるということを言ったんですけれども、ちょっと数え間違えておりました。もう素直に謝りますけれども、よく数えていったら10ありました。そして今日はその9番目と10番目の印になります。ここにアウトライン書いたんですけども、二人の盲人の癒しと、そして悪霊に疲れて口の聞けない人の癒し、この二つの印が9番目、10番目の印として出てきます。でこの印というのは、まさにイエス・キリストが神から使わされたメシアであるということを示しているわけですね。病人を癒し、悪霊を追い出し、そして暴風を鎮め、死人を生き返らせた、そういう印を見てきました。神にしかできないことをイエス・キリストは行われたのです。私たちはイエス・キリストと呼ぶんですけれども、それはね、名前ではないですね、キリストというのは。キリストというのは、救い主という意味なんですね。また、ヘブル語ではメシアという言葉であります。救世主という言い方もしますよね、一般では。すべて同じ意味なんです。ですからイエス・キリストという時に、それはイエスというお方はキリストである、救い主であるということを信仰表明している言葉なんです。ですから私たちは本当に大きな声でイエス・キリストですと言うことができるわけですね。そしてこの最初の9番目の癒しになるんですけれども、2人の盲人が出てきてイエス様に対してダビデの子よと言って大声で叫んでいる、そういうところから今朝の御言葉が始まっていくわけです。ダビデの子よ、このダビデの子よという言葉はまさにこのメシアという言葉と同じ意味を持っている言葉なんです。実は聖書の預言によると、このメシア、キリストが来るのはダビデの子孫の中から生まれてくる、ダビデの子供、子孫の中から生まれてくるということで、イスラエルの人たちはメシアに対してダビデの子よと言ってたわけです。ダビデの子がメシアになるんだということだったわけですね。で、御言葉の方を少し読みたいと思うんですけれども、27節28節のところを読みます。9章の27節28節、イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声でダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られるとその盲人たちは身元にやってきた。イエスが私にそんなことができると信じているのかと言われると、彼らはそうです主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。この短い箇所なんですけれども、皆さん疑問に思うことがないでしょうか。私はこのところを見てすぐに疑問に思ったのは、どうしてイエス様はこの二人の盲人がやってきたときにす すぐに追い足にならなかったのかなということが疑問に思うわけです。もう目の見えない人たちが一生懸命この手探りでイエス様の方にやってきたわけです。でもイエス様はそこですぐにその場で癒されなくて、ずっと歩いていって、そして、家に入られた。おそらくペテロの家であっただろうと思われるんですけれども、その家に入っていって、そこまで盲人の2人がやってきた時に初めてこの2人の盲人の目を開かれるわけですよ。今までの印、8つの中の印の癒しの印っていうのは、ほとんどの場合すぐにイエス・キリストは癒されたんです。でもここでは何か2人の盲人の人たちをちょっと無視しているような、そういうイメージさえ持つわけですね。どうしてでしょうか。皆さん、どうしてイエス様はすぐにその場で見えるようになれと言って癒されなかったでしょうか。このことの、ね、ヒントとなったのは、私は障害者伝道をされている内藤先生の書いていることを読んだときに、ああなるほどなと思ったんです。内藤先生はご自身が脳性麻痺の重度の障害者であられるんですけれども、彼は伝道師として、牧師として今なお働いておられる先生なんですけれども、その内藤先生が書いている中にですね、こういうことが書いてあったんです。これも障害者の立場になって考えたら分かってくるんだと言うんですね。彼らの気持ちになって考えることがこのところを解く鍵になるんだ。障害者の立場、障害者の立場っていうのは、この当時ではもうまさに人からこの捨てられたような存在であっただろうと思うわけですね。当時の障害者はもちろん福祉とかそういったものが充実してませんから、仕事に就くことができませんでした。だったらどうする、何をしてたかというと、彼らは神殿とか街道の前に置いてもらって、そしてそこに座って人々の憐れみをいただいて生活をするしかなかったわけです。物乞いの生活をするしかなかったんです。生きる術はそれだけだったんですね。で、そういう障害者の生活というのは、次第にその人にとっては憐れみをいただいて当然だという、障害者独特のおごりになってしまうんだというふうに、この内藤先生は書いておられるんですね。人に世話をしてもらって当然だという障害者のおごりになるんだ。そのことを私すごくヒントになったなと思うんです。この障害者たちもまさにそうだったと思うんですね。メシアが来られたということを聞いて、あ、メシアが来られたならば私たちの目を開いてもらって当然だという思いが彼らの心の中にあったんじゃないでしょうか。ですからイエス・キリストのところに来た時に大声で叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐んでください、もう憐れみというものを要求してるんです。憐れみというのは本来要求するものじゃないですね。他の人がその苦しい人を見て憐れみを持って憐れみをかけるのが本来なんですけれども、憐れみをもう自分が当然のことのように要求している、そういう姿を見るわけですね。ですからイエス・キリストは彼らを無視して歩いていかれた、そういう状況だと私は思うわけです。おそらくこの2人の盲人はさっさとこう過ぎ去っていってしまうイエス様を、見ることはできませんでしたけれども、気づいて、おそらくどうしてという疑問を持ったでしょう。あるいはもう怒りに近い思いをこの2人の盲人は持ったんじゃないかなと思いますけれども、もう何も他に頼る術がない2人にとっては、イエス・キリストのご一行についていくしかない、もうなんとかなんとかね、その手探りでその行列の後をついていったんだろうと思うわけです。でもその時間、どれだけの時間かかってその家に入っていったかわからないんですけれども、 その時間っていうのはこの二人の盲人にとっては貴重な貴重な時間であっただろうと思うんです。はじめは憐れみをいただいて当然だというおごりから、次第に彼らの心の中では本当に助けていただきたいという願いに変わっていったんじゃないかなと思うんですね。もうこの人を置いて私たちを救ってくれる方はないんだということに彼らは気がついて、イエス・キリストに本当に必死に懇願して求めていったんだろうと思うんです。心からイエス様に憐れんでほしいという、そういう願いを持つようになったんだろうと思うわけです。イエス様はその二人に対して、私にそんなことができると信じるのかと質問されます。私にそんなことができると信じるのか。このイエス様の言葉には、私がメシアだと信じるのかという、そういうメッセージですよね。そんなに偉大な力を私が持ってると思うのか、私が本当に救い主だと信じるのか。つまりここではイエス様は一つのことを教えているわけです。この障害者の二人が自分の障害を治していただきたい、目を開いていただきたいという、そういう願い、それだけのためについてきた。けれどもイエス様はそうじゃなくて、目が開く開かないという問題よりも、私を信じるのか信じないのかという、そういう問題に目を向けさせているわけです。目が見える見えないという問題よりも、キリストを信じるのか信じないという問題に、この二人の盲人の見えない目を向かせているわけです。その質問に対してこの二人の盲人は、そうです主よと答えました。素晴らしい答えだったと思います。その答えに対してイエス様は、あなた方の信仰の通りになれとおっしゃって、この二人の盲人の目を開かれたわけですね。このイエス様のあなた方の信仰の通りになれという言葉の中に、また大きな真理があると思います。目が見えることによって、キリストを信じること信じるということが大切なことだということですね。目が見えるということよりもですね、目が見えることよりもイエス・キリストを信じるということの方が大切な目的だということです。そして信仰を持つときにこそ、私たちの問題が解決されていくわけです。二人の盲人の目は、彼らが信仰を持った後に開かれていくわけですよね。イエス様の偉大な力の現れでした。そして、そこには信仰の勝利ということが言えると思います。短い聖書の言葉ですけれども、そのところも私たち深く見ていくならば、本当にイエス様の言葉の一つ一つに大きな真理を見ることができると思うんです。で、二つ目のこと、悪霊に疲れて口の聞けない人の癒しに今度目を向けたいんですけれども、これは10番目の印と出てきます。口の聞けない人の癒しですね。ですからこの人も、現代で言えば障害者に当たる人ですね。口が聞けない、ろう者の一人になるわけですね。マタイはこの人がですね、悪霊によって口が聞けなくなっているというふうに記しているわけです。そしてこのイスラエルにおいては、悪霊によって口が聞けなくなっている人は誰にも治すことができないというふうに考えられていたようです。なぜならそういう悪霊によって口が聞けない人は誰一人治ったという前例がなかったからです。ですからこの悪霊によって口が聞けない人はもう誰にも治すことができないんだというふうに彼らは信じていたんですね。けれどもイザヤ書というところを開くときに、実はメシアが来られるときには口の聞けない人が喋ることができるようになるんだという予言があるんです。その箇所の一箇所だけ見たいんですけれども、旧約聖書をどうぞ開いていただきたいと思います。イザヤ書の35章の1節から6節ですね。 ここにメシアが来られた時のことについての予言が出てきます。イザヤの35章、少し長いですけれども1節から6節までお読みしたいと思います。では1節から。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花が咲かれ、花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び、喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだと。このイザヤの言葉は、メシア、キリストが来られた時に起こることを予言してこう書いてるんです。そしてイエス・キリストが来た時にまさにこのことが起こっていたんですよ。盲人の目が開かれ、耳しいた者の耳は開けられる、耳が聞こえるようになる、足苗が歩けるようになる。そして推し、昔の訳では推しと書いてるんですけれども、口の聞けない人の舌は喜び歌うと、そういう予言ですね。ですからイスラエルの人たちの考えの中では、メシアが来た時にこそこの悪霊に疲れて口の聞けない人っていうのは癒されるんだと、そういう理解を彼らは持っていたわけです。ですからイエス様がマタイの福音書の9章の中で口の聞けない人を癒した時に人々は何と言ったかというと、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言ったんです。そして驚いて、もう本当にこの驚嘆したわけですよね。多くの人たちはそこで気がついたかもしれません。これはまさにメシアだ、キリストだ、キリストが来られたんだというふうに多くの人たちは理解したんだろうと思うんです。そういうこういう印だったんですね、このことは。けれどもこの印を素直に受け入れない人たちもいたわけです。9章、マタイの9章に戻っていただきたいと思うんですけれども、34節お読みします。マタイの9章の34節。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。このパリサイ人たちっていうのはイエス・キリストの働きを偵察に来ていた人たちであったわけですね。彼が何を語っているのか、どういう教えをしているのか、どういう印を行っているのか、そんなことを偵察に来た人たちであったわけです。もう最初からですね、色眼鏡をつけているわけですけれども、彼にとってはですね、ガリラヤ出身の田舎者であって、貧しい大工の息子であり、そして30そこそこの若造にしかこのイエス・キリストっていうのは見えなかったわけですよ。ですからこんなやつがメシアであるはずがないというふうに彼らは考えたわけですね。そして、彼らの内側にはその高慢の罪と同時にですね、妬みっていうのがあったんですね。多くの群衆はこのイエス・キリストをね、メシアと言って、従っている、ね、そういう姿を見た時に彼らは妬んだんです。そしてそういったこの高慢と妬みがこのイエス・キリストを迫害し、そして後々彼を十字架に追いやっていってしまうわけですよね。群衆の人たちはそういう指導者たちの強い意見に逆らうことができずに、イエス・キリストを十字架につけることに賛成して、十字架につけろという言葉に負けてしまうわけです。ある人たちはそういった十字架につけろという言葉に対して黙って知らないふりをしてしまったわけです。 まあ、霊的なことを言えば、私もその中にいた一人だったわけです。イエス・キリストに十字架につけろと言って罵ったその群衆の中に私もいた。そしてあなたもその群衆の一人であったと聖書は教えるわけです。全人類がこのところにいてイエス・キリストを十字架に追いやったんだと聖書は教えているわけです。しかし父なる神様はこのイエス・キリストを墓の中からよみがえらせてくださいました。それは私たちに対して神様の福音が述べ伝えられるためですよね。イエス・キリストがまさに本当の意味でキリスト・メシアであるということの証明のためですね。そのためにイエス・キリストを神様は墓の中からよみがえらせてくださったわけです。マタイは、2つの選択をここで私たちに示しています。一つはキリストを見てその偉大な御業に驚いて素直にイエス・キリストを受け入れる、そして神様を賛美するという生き方ですよね。でもう一つはこのパリサイ人のように悪意を持って色眼鏡をかけてイエス・キリストのなされた御業とかその言葉を否定して神の言葉を無視して生きる生活ですね。今までこの8章9章で10の印を見てきました。それを聞いてあなたはどう考えるでしょうか。イエスを救い主だと信じるでしょうか。それとも全部これはでたらめの作り話だと信じるでしょうか。どうかイエスがキリストなのかどうか、そのことをよく考えていただきたいと思うんです。そしていろんなことを調べていくならばイエスがキリストだということを私たちは知ることができるわけですね。最後の3番目のところに移りたいと思いますけれども、羊飼いがいない羊ということで35節から38節をもう一度お読みしたいと思います。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。この、35節からの言葉は、これまでのイエス・キリストの働きの、総まとめになっているわけです。すべての町々を伝道して回られたということ、そしてたくさんの印、癒し、行ったということをね、まとめているわけです。そしてイエス様は目の前の群衆が集まっている、そういう群衆の顔を見ながら彼らをかわいそうに思われたと書いてるんですね。これがイエス様の群衆に対する思いなんです。私たちをイエス様が見たときに、おそらくイエス様は私たちのことをかわいそうに思われているわけです。なぜかわいそうなのか。羊飼いがいない羊のように弱り果て倒れているんだ。このユダヤの群衆の人たちもそうだったし、また私たちこの日本に住んでいる私たちも羊飼いがいない羊のように弱り果て倒れている。それは教え導いてくれる人がいないということですよね。誰も真理について教えてくれる人がいない。だから私たちは人生に疲れて目的もなくさまよっている、そして希望のない人生を送っている人がたくさんいるわけです。本当に日本において精神的に悩んでいる人たち、本当に自分を自殺にまで追いやってしまう人たちがたくさんたくさんいるんですね。イエス様の言葉の通りだと私は思うんです。イエス様はそういった人たちの顔を見て、悲しみを見て何と言われたかというと、収穫は多いが働き手が少ないと、こうおっしゃったんですね。 働き手が少ないというのが問題だというんですよ。たくさんの人が霊的に飢え渇いて悩み苦しんでいるのに働き手が少ない、これが原因だと言っているんです。イエス様の一人では到底対応できないですよね。世界中の人々に対して働き手が少ないというのはまさにイエス様の切実な実感であったんだろうと思います。この状況というのはユダヤにおいてもそうですし、今の日本でも同じだと思うんですね。日本でも本当に先ほど言ったように求めている魂、病んでいる魂が多いわけです。そしてそういう魂に福音が、イエス・キリストの福音が述べ伝えられるならば、その病んでいる魂っていうのは息を吹き返すことができるんですよ。で、確かにクリスチャン人口というのは、日本においては 1% の壁をね、なかなか打ち破られない。でも病んでる人、求めている人、そういう魂というのはもう溢れているんじゃないですか。この、ね、日本の中で本当に救いを求めている人というのはどれだけたくさんいるでしょうか。それに対してなんと働き人が少ないかと思うんです。統計をね調べてきたんですけれども、日本の中において教会の数ってどれくらいあると思いますか。教会の数、日本全国での教会数っていうのは、これはね2009年度の調べなんですけれども、7164教会、まあ、普通のあの福音派の教会ですね、まあ、カトリックも含まれた数だと思うんですけども、7164教会あるそうです。東京が一番多い、863教会あると書いてありました。まあ、東京は人口が多いですから、まあ教会が多くても、まあ、当然だと思うんですけれども、人口あたりの教会数というとどこが一番多いと思いますか。人口あたりに対しての教会が一番多い県、都道府県って言ったらどこが多いと思いますか。一番多いのはね、沖縄県なんです。沖縄県は、教会がですね、まあ、10万人に対して15の教会があるそうです。だから1万人8000人に対して1つの教会ぐらいがあるってことですね。一番人口あたりに対して少ない、教会が少ない県というのはどこかというと岐阜県だそうです。岐阜県が一番少なくてですね、10万人に対してたったの 3.6 の教会しかないそうです。愛知県はどうかというとですね、愛知県は教会がね全部で266あるんですけれども、でも人口が多いんですね。ですから愛知県もね、実はその人口あたりに対しての教会数というのは岐阜に次いで下から2番目だそうです。だから愛知県というのは教会が本当に少ない、岐阜県に次いで教会が少ない場所になるわけですよね。計算すると2万8000人に対して1つの教会しかないんです、愛知県の中において。まあ、都市部に集まってるってこともあるんでしょうけども、ですから田舎の方に行けば3万人の人口がいる地域にあって1つの教会もないっていうところがたくさんあるんですよ。3万人ですよ。3万人に対して1つの教会もないっていうのはどういうことでしょう。本当に働き人が少ないんじゃないでしょうか。そしてそういうね、過疎地の教会とか、まあ、東北の方でもそうですけれども、そういうせっかく建てられた教会であっても後継者がいないかったり、また教会が牧師を支えられなくられないために牧師が辞めなければならなかったということで、無牧の教会もあるわけですよ。ですから本当に日本において働き人が少ないっていうのはもう本当に実感なんです。誰か必要ですね。 本当に必要です。イエス様は何と言われたかというと、38節ですね。38節。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。これがイエス様の答えであります。働き手を送ってくださるように祈りましょうと。神様が働き人を送ってくださるんだから、そのことを祈りましょうというんです。あなたに働き人になりなさいとまず言われてない。それは感謝でしょうか。でもその順番としては、まず私たちが働き人が与えられるように、それを神様が送ってくださるということですよ。人間が誰かで自分の力でなるというんじゃなくて、神様が送ってくださることを祈りましょうというんです。まさにこの伝道の働きっていうのは、神様の御手によってなされているということがわかるわけですよね。私がではなく、あの人を用いてくださいではないんですよ。神様が送ってくださるように祈りなさいとイエス様は教えておられますね。ですからまず私たちは、今の日本の教会の現状が悲しければ悲しいほど、働き手を送ってくださいと神様に祈っていきましょう。まずそこから始まっていくんです。そして福音の力によって本当に人々の病んだ魂のがですね、救いに導かれるように祈っていくべきですね。私たちはその福音をいただいて本当に喜んでいるものですから、神様の素晴らしい恵みの中に今あるものですから、この福音をね、伝えていきたいわけですよ。ぜひ働き手を送ってくださるように神様に祈っていきましょう。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝もマタイの福音書を通してイエス様の御言葉から学びをいたしました。最後のところで、働き手を送ってくださるように父なる神様に祈りなさいというイエス様の言葉がありました。確かに今日本において、いや全世界において働き人が必要であるということを覚えます。私たちは自分が、またあの人がではなくて、まず神様にこのことを祈り、そして本当に福音が多くの人たちに述べ伝えられることを願うものであります。どうぞ主よ、働き手を送ってください。そして本当に収穫の喜びを私たちが持つことができますように、あなたの栄光がこのところで表されていくことができますようにお願いいたします。今イスラエルの方では、ガザ地区において戦闘が行われている状態であり、本当に殺伐とした状況が続いておりますけれども、私たちはそういったことを通して、この時代が世の終わりに近づいているということを覚えます。この教会時代もあとどれだけあるか分かりません。イエス様が再び帰ってこられる日がもう近いんだと私たちは覚えます。どうぞその恵みの戸が閉じられる前に、愛する人たちを救いに導くことができますように助けてください。どうぞ多くの人たちに福音の良き知らせが伝えられますように、これからお願いをいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。